私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。平和を希求するこの8月にあって、先週平和主日を過ごした私たちは、偶然にも続く今日、聖霊降臨後第十主日に再び平和について考えるようにと御言葉が与えられています。しかしそれは、あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか、そうではない、言っておくが分裂だ。このようにありますように、一般的な平和理解とは大きく異なり、平和とは正反対と思われる分裂を必要としていると言われているのです。今日の日課の冒頭の3つの節、49節、50節、51節に目を向けますと、そこには先ほどの分裂を含め、それ以外にも火を投ずるためと、平和とは似つかわしくない厳しい教えが続いているのがわかるのです。もう一度目を向けてみましょう。49節では、私が来たのは地上に火を投ずるためである、その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。50節では、しかし私には受けねばならない洗礼がある、それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。51節では、あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか、そうではない、言っておくがむしろ分裂だ。49節の、私が来たのは地上に火を投ずるためであると、51節の、私が地上に平和をもたらすために来たという部分は、原文では同じ構文になっているのがわかりますので、火を投ずることと平和をもたらすということが同じ意味合いを持っていると想像できます。他の福音書と比較するとわかるのですが、本来別々に位置していたものを、ルカはここで一つに合わせたようであります。ですから、このルカの意図を知ることが今日の福音に聞き入る鍵であるとわかるのです。一般に平和とは平穏無事な状態というものを指しますが、聖書が示す平和はこれと内容を異にしていることがわかります。新約聖書において平和と訳されている言葉が実に92回登場するようですけれど、主な意味は、まあ、明らかに戦争のない状態といった消極的な意味ではなく、すべてのものの正常な状態、これを聖書は平和というのであります。しかもそれは神との関係における正常な状態と考えられているのです。一見平穏無事に見え、平和であるかのように思われる状況にあって、主イエスは火を投じ、また分裂をもたらそうと望まれているのは、 人分裂とによらなければ神との正しい関係が回復されない、そのような現実世界を憂いているからに違いないんです。第一の朗読でお読みいたしましたエレミア書23章9節以下の込み出しに預言者に対する言葉とあります。今日の日課の直前になる16節に目を向けますと次のようにありました。万軍の主はこう言われる、お前たちに預言する預言者たちの言葉を聞いてはならない。彼らはお前たちに虚しい希望を抱かせ、主の口の言葉ではなく自分の心の学ぶ幻を語る。彼らは常に言う、平和があなたたちに望むと主が語られたと、災いがあなたたちに来ることはない。そのような預言者たちに主なる神は言われているのです。私は彼らに語っていないのに彼らは預言すると。預言者とは神の言葉を預かって告げることをその使命としていますから、当然神が語られた言葉をそれを人々が好んで聞くかどうかによらず告げなければなりません。旧約聖書に見る多くの預言者たちは神が語られた言葉を忠実に告げたゆえに民に憎まれ命を狙われることになりました。それほど主なる神の言葉を預かって告げるということは重大な使命であったことがわかるのです。しかし今日エレミアを通して指摘されているのは、彼らはお前たちに虚しい希望を抱かせ主の言葉ではなく自分の心の幻を語るということです。彼らは告げているのです。平和があなたたちに望むと主が語られた。彼らは平和を告げているのです。それは聞く民にとって望ましい、心地よい言葉でありましょう。その言葉こそ聞きたかった。平穏無事な状態がもたらされ、その状態が続くというのでしたら、人々は安心して今の状態を過ごそうとするでしょう。しかし、それは主の言葉ではないと言われているのです。しかもそれは偽りの言葉であり、虚しい言葉、無意味な言葉に過ぎない。ですから主イエスは告げられているのです。地上に火を投ずるために来た。それは見せかけの平和ではなく真の平和をもたらすためだというわけです。今日3つの日課と別に選ばれている詩編82編に目を向けたいと思います。そこには神の正義について触れられています。いつまであなたたちは不正に裁き、神の正義が行われていない事実を指しています。弱者が孤児のために裁きを行いとは、弱い立場の人々のために神の正義を行うようにと 教えているのです。なぜなら、神の正義が実現していない現実が明らかとなっているからです。ここで神との間の平和、正常な状態とは何か明らかにされてまいります。それは弱者や孤児のために裁きを行うことに他なりません。しかし弱者のために裁きを行うとは一体どういうことなのでしょうか。裁きを行うことが正常な状態を回復する、先ほどのイエスの言葉で言ったら分裂をもたらすことで正常な状態を回復することができる、そういった神の義とは一体どういうことなのでしょうか。ルターの時代、神の義、神の正義についておおよそ次のように理解されていたようです。神は正しい方であるがゆえに正しくないものを罰し滅ぼす、つまり神の正義とは正しさの基準であって正しくないものを滅ぼす、これが神の義だと考えられていたわけです。ですからルターにとって神の義は裁きの基準のように思われ、非常に恐ろしいもの、このように受け止められていたのであります。有名な落雷の体験の際、ルターは恐れ思わず修道院に入ることを誓います。その誓い通りに修道院に入ったルターは誰よりも熱心に修道生活に打ち込むのでした。それは神を恐れたためでした。しかしどれほど正しくあろうと努めてもルターは一向に救われる感じを得ることができなかったというのです。それどころか自らの罪を思い知らされ、それを裁こうとする神を恐れ嫌ったというのです。そのような中でルターは福音の再発見という体験をすることになります。神学博士の学位を取得したルターは聖書の講義をすることになり、詩編の講義の準備に取り掛かりました。詩編の講義を準備していたルターがぶつかった問題について徳善義和先生が書いています。詩編講義の準備を進めていたルターがその解釈に困ってしまった表現がありました。あなたの義をもって私をお助けください。自分が良い行いをし修道士らしい生活をした上でついに神の義の尺度にかなうものになりたいと一生懸命やっているわけです。ですからその支援の言葉はあなたの義をもって私たち罪人をお裁きくださいとなるとルターには思えるのに、支援の言葉はそう言っていないのです。人間はどんなに努力してもなかなかそれに到達できないと思っているのに、これが助けという言葉と関係し結びついているのはルターには意外なことでした。ルターをはじめ当時の神学において神の義は正しくないものを裁く基準のように思われていました。 しかしそれが助けと結びつくなど考えられなかったのです。詩編31編では神の義が助けと結びついているのです。ルターは解けない謎のような言葉がローマの信徒への手紙1章17節にも出てくることに気づいていたようです。それは福音には神の義が掲示されていますという部分です。ここにも神の義、福音という喜びと両者が結びついて語られていることは当時のルターにとって矛盾でしかありませんでした。実はそうした矛盾を感じつつも詩編講義を続けたルターでしたが、同じ言葉がこの後71編に出てくることを知っていました。31編の講義ではその矛盾を明確に解釈できなかった事実を引きずりつつ準備を進めていくのですが、先の徳善先生の文章に次のようにあります。ついにルターはこのあなたの義という言葉について新しい認識に到達しました。それは神の義のの使い方になります。一番普通なのは所有を意味するのです。例えばそれはお父さんのプレゼントという時ののです。お父さんがプレゼントするのだけれども、お父さんがプレゼントしてしまえばプレゼントしたものはもらった人のものとなります。神の義もこののなのです。本来私たちはそんなものを持っていない。しかし神がプレゼントしてくださるから初めて私たちは神の義をいただくことができるというのです。神の義とは正しさの基準でそれに見合う正しさを獲得していかなければならないのではなく、本来持っていない私たちに神がプレゼントしてくださったのでした。ルターがその晩年に書き残した文章に次のようにあるそうです。私は神の義は福音の中に掲示された。義人は信仰によって生きるという言葉のつながりに注目していた。その時私は神の義によって義人は賜物を受け信仰によって生きるという具合に神の義を理解し始めた。神はその義により憐れみをもって信仰による私たちを義としてくださるという具合に神の義を受け身の義として理解し始めたのである。今日の冒頭で三つの説について触れ、ルカが三つを一箇所に集めたと申し上げました。49節と51節についてはすでに地上に火を投ずると地上に平和をもたらすとある部分が同じ構文となっていることに触れました。ただその間にある50節にはまだ目を向けていませんでした。この説にルカが3つの説を一つに集め、それを一つに結び合わせた理由があると想像できるのです。それは、しかし、私には受けねばならない洗礼がある。それが終わるまで、私はどんなに苦しむことだろうとある部分になります。 前後の平和に関する、火を投ずる、分裂をもたらすといった厳しい言葉と違って、ここでは洗礼について触れられています。ただの洗礼ではなく、それに伴う主イエスの苦しみにも触れられています。つまり、ここで言う洗礼とは、イエス・キリストの十字架に他ならないんです。ルカがこれら三つの説を一つに集めたその理由は、大変わかりにくく思われるわけですが、ルカにとって、主イエスが言われる平和とは、火を通じ、分裂をもたらす厳しさを必要としていることが明らかにされる。その一方で、その中から真の平和をもたらす決定的な出来事は、キリストの十字架に他ならないということなのです。キリストの十字架が全てを結びつけ、神との正しい関係を回復するただ一つの力なのだから、すべてがただこの十字架にかかっているということなのです。これが投じられる火、もたらされる分裂の間に十字架が位置してすべてを結びつけている理由なのです。そしてこれこそがルターが到達した神のプレゼントという理解に示される神の義であり、さらにはキリストのみという理解に示されるすべて神との正常な状態はキリストの十字架によって回復されたという事実に他ならないんです。キリストの十字架によって神の義が私たちに与えられ、私たちは神との間で正常な状態、すなわち天地創造の際、すべてのものとともに私たち人間を見て極めて良いとみなしてくださった。その関係をキリストの十字架が回復し、真の平和のうちに私たちを再び生きる群れとされたのであります。神の義、キリストの十字架がもたらした神との正しい関係のうちに、今週もまた生き始めてまいりましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。